ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション20、決して老いることのない潜在意識。
私たちの肉体はある年齢を超えると年を取るごとに衰えていきます。ところが潜在意識は老いることもなく、また消滅することもありません。私たちの肉体は仮の宿に過ぎないのです。例えば宿仮のようなものです。潜在意識または魂と呼ばれるものは、肉体を一時的な宿として今を生きているわけです。あなたの肉体が活動を停止した時、あなたは本来のあなたに戻ります。大いなる自己と一体化して、さらに宇宙意識に同化することでしょう。あなたが生まれたのには理由があります。生まれてくる前から、あなたの大いなる自己が今回何を学び、何を売るかを決定し、そしてこの世に誕生しているのです。あなたはそのテーマを自分なりに学び、吸収しない限り同じ問題に何度もぶつかるでしょう。年齢を気にしたり、年を取ることを悪く考えたりしないでください。時間に対する恐怖はあなたの成長の妨げになります。いいですか。年を取るということは、人間の精神や肉体の想像力を衰退させるものではないのです。老化衰弱の原因、私がロンドンの友人を訪ねた時のことです。友人といっても彼は80歳を超えていましたが、彼はすっかり体が弱り、ひどい病気にかかっていました。一体何が彼の体をそんなに蝕んでしまったのでしょうか。私は彼に生活や思考について聞いてみました。すると彼は、年老いた自分を誰もが邪魔者扱いにしていると泣き出してしまいました。そしてこの年になって、希望も夢もなく、ただ死を待つばかりだと寂しげに語りました。しかし彼を急激に老いさせてしまったのは、その空虚感と無価値観だったのです。彼には老いると無用者扱いされるんだという考えがどこかにあり、老いた時の自分自身の虚無感に怯えていたため、彼の潜在意識がその通りの状況を作り上げてしまったわけです。潜在意識は年に関係なく、その人が心に強く思うことを実現させてしまいます。生命は無限である。あなたたちの中には、悲しいことに老いることが失望であり、終死への道だと感じている人が大勢います。きっと死に対する恐怖がそのように感じさせているのでしょう。しかし実際のところは、生命への恐怖と言うべきでしょう。なぜなら、死というものは存在しないからです。あなたは死体を見たことがありますか。魂の抜け殻となった肉体をどう感じましたか。あなたを見つめ、あなたに話しかけたあの人とは思えないと感じませんでしたか。まるで別人のような、人形のような気がしませんでしたか。そう感じるのは、その人とコミュニケーションを取っていた時は、お互いに肉体を媒体として、その人の魂とコンタクトしていたからなんです。魂のなくなったその人はただの抜け殻なんです。ですから65歳とか75歳、85歳などと年齢ばかりにこだわるのはやめましょう。他人がこうだから自分もと考えるのはやめましょう。潜在意識の力を自覚して、充実した幸福な生活を送ってください。生命は無限だと悟ってください。永遠の生命。年を取っていくということは何も悲劇的なことではありません。老化の過程は変化なのです。変化は常に新しい感覚を提供します。そしてまた永遠の生命、本来の自分に戻る過程でもあるわけです。人には不可思議な力がたくさん秘められています。テレパシーやインスピレーション、その他にも超能力と言われているもの、これらがその実態です。本当は私たち人間皆がその能力を兼ね備えています。現在ではそれを知った人、開発した人だけしか自由にコントロールできませんが、決して彼らが特殊なわけではないのです。 あなたの直感やひらめきの正体は何だと思いますか？予知能力、透視能力とも呼ばれていますが、実はこれは全知全能の潜在意識の力のことなのです。死後の世界、現在では心霊研究による死後の生命についての資料は大きな図書館に行けばどこでも必ず見つけることができるでしょう。しかもそれらはすべて科学的実験に関する報告です。アメリカ心霊研究所所長であるヒアワード・キャリングトン氏の書いた心霊不滅論は人々に大きなショックを与えました。精神的生命の存在を知る。生命とは何でしょうか？私たちは肉体的生命だけでなく精神的生命も持っています。私たちの内臓器官や神経組織などが休むことなく活動し、肉体の生命を維持することを仮に肉体的生命と呼ぶなら、私たちが心で考えたり夢を見たりすることを精神的生命と呼べるでしょう。肉体的生命の誕生についての説明は比較的簡単ですね。生物学で学んだ通りですから。では精神、つまり魂はどうやって生まれてくるのでしょうか？多分ほとんどの人が答えに困る質問でしょう。昔電気の奇才トーマス・エジソンにある夫人が質問しました。電気とは何なんでしょう？エジソンはこう答えました。電気は何かというより、電気が存在することをまず知ってください。そしてその電気を使ってください。現在私たちは電気についての科学的知識を知りうる限り持っています。たとえ電子を見ることができなくても常識的な事実として受け入れています。生命も同じです。私たちに生命が存在しているのは事実です。目に見えないこの生命を生きることが大切です。精神的生命、すなわち潜在意識は存在するということです。生きるということは潜在意識を活動させることです。老年期とは人生の鏡である。誕生、思春期、青年期、壮年期、老年期、これが人生のすべてと思っている人は実に悲しいものです。多分彼らには希望も夢も人生の意味もないのでしょう。こういう考えで人生を送っていると、さまざまな精神的異常を生むことになります。それは人生において挫折や停滞、絶望感をもたらすからです。あなたが以前のように機敏にテニスができなくなっても、思うように体が動かなくなったとしても、体力が衰えたことを感じても、生命は常に新しい環境に準じていることを忘れないでください。死というものは生命の根源へと再び戻ることであり、肉体から離れ自由になることでもあるのです。老年期はあなたがいかに自分の人生を生きてきたかという証となる鏡でもあります。独特の美しさと知恵を持っています。ですから私は講演の中で老齢を品位を持って受け入れるように言っています。年齢はあなたが決める。ロンドンでの講演の後、一人の外科医が私にこんな話をしてくれました。私は今89歳ですが、自分では世間一般に見る89歳だと思っていません。私は今も現役で外科医として働いています。午前中は大体手術が入り、午後は往診に出かけ、夜は医学誌やその他の雑誌の執筆を行っています。さらに彼はこう続けました。あなたの講演を拝聴して、私は実にその通りだと考えしました。人というものは自分が強いと考えていればいるほど強くなり、自分が価値があると考えていればいるほど価値ある人間になると先ほど言われましたね。それは私自身の人生を通してその通りだと感じましたよと。この外科医は私が見た目にも89歳とは思えないほど若々しい容姿でした。行動や考え方も柔軟で、実際の年齢より誰が見てもはるかに若く感じられたでしょう。年齢は誰が決めるものでもなく、あなたが感じた年齢が そのまま表に出るものです。あなたの年齢は誇りです。求人広告などを見ると年齢制限がシビアに書かれています。面接でも年齢は何かと重視されがちですね。年齢を聞かれて答えただけで門前払いにされることもあります。しかしあなたが基準の年齢を上回っていたとしてもそれを恥じることはありません。むしろ堂々と自信を持つべきです。なぜならあなたの年そのものを売り物にするのではなくあなたの経験と知識があなたのセールスポイントになるのですから。もしそれが理解できない上辺だけ表面的なものだけを重視するような会社ならきっとあなたのためにもなりません。逆に断られたことを良かったと思うべきでしょう。あなたにふさわしくあなたの力を十分に発揮できる場所があるからそこへ行くために断られたのだと思い直してください。年齢こそ財産。あなたが白髪ならそれを誇りに思ってください。それは大きな経験と知識のシンボルなのですから。あなたの年齢はどんな会社にとっても立派な財産です。定年で退職を求められてしまいそのことで力を落とすことはありません。あなたはそれまでのあなたの知識と経験を持って随分会社に貢献してきました。その誇るべきキャリアをアレンジし方向転換するのも面白いものです。新しいものへのチャレンジはあなたを一層若返らせてくれるからです。定年とはあなたに新たな希望を与える一つのチャンスかもしれませんね。若さにこだわる必要はない。ハリウッド映画の脚本家がこんな風に言っていました。自分は精神年齢12歳程度の人々に受ける脚本に仕上げなければならないのですと。もしこれが事実であるならば悲劇的ですね。若さには新鮮と可能性と夢があると思われているから若さを重んじようとするのでしょうが本当は若さ自体にそれがあるわけではありません。それは本来年齢に関係ないものです。むしろ若さには判断力や見識のなさ自己への過信などのマイナス面もあります。柔軟な精神を持つことこそが若さの秘訣。私は70歳のある男性のことを思い出しました。彼はいつも若い者には負けんぞと張り切って若者と一緒に泳いだりテニスをしたりジョギングをしたりして体を鍛えていました。そうしては若者と一緒にどんなスポーツだってできるのだと自慢していました。ここで重要なのはどんな食事療法も運動も本当の意味での若さの保持はできないということです。もしそれに精神がついていけないなら何の意味もないでしょう。あなたの考え方や心に年齢は伴うのです。彼が肉体的に若さを保っていられたのは若者たちに混じってスポーツを楽しむのはもちろん彼の考え方も若者と同様柔軟だったに違いないでしょう。このことを忘れないでください。あなたが老いるとき年を取ることや将来を不安がある人はたくさんいますね。それは年を取ることによって体力や思考力が衰えることを予期しているからです。あなたがそう考えるならそれは実現します。老いるというのは単にあなたが年齢を重ねるということではありません。人生に対する興味や夢希望などが失せて新しい未知のものへの探索をやめたときあなたは老いたと言えるでしょう。しかしポジティブな考えを持ち続けている限りあなたの内なる力は若さと活力を与えるでしょう。あなたの知識を分け与える。あなたの年齢はあなたの経験と知識の積み重ねです。あなたは若者にその知識を分け与えることがたくさんできます。あなたが若者に知識を与えるなら新しい知識をまたそこから吸収していくことでしょう。あなたは無限の生命を見ているわけですから常に生命の脅威と喜びを発見し続けていることに気づくはずです。いつも新しい発見に対する喜びや何かを学ぼうとする心を持ち続けてください。この上なく美しいもの。私は以前 インドで110歳という年齢の方に会ったことがあります。その時私は今までにない感動を覚えました。それはあまりにも彼が美しかったからです。彼の瞳や彼の笑顔は実に輝いていました。その輝きが彼の心、人生、考えをまさしく物語っていると感じたのです。彼が喜びを持って人生を送ってきたこと、そして彼の心がその輝きを曇らせたことがないこと、それは彼の澄んだ瞳と優しい笑顔が静かに語っていました。生命に終わりはない。あなたの心はパラシュートのようなものです。どういう意味か分かりますか？パラシュートは開かないと何の意味も役にも立たないものですね。あなたの心も同じです。自ら開かなければあなたの役に立つことは何も起こらないということです。どうです、お分かりいただけましたか？ですから常に新しいことを受け入れられる心を持つことです。仕事が生きがいだと言ってがむしゃらに働いてきた人が定年になったり、何かが原因で引退せざるを得なくなった時、まるで自分の人生の終わりを迎えたかのようにがっくり力が抜けてしまうことがあります。定年を迎えて私はこれから何をすればいいのだろう、何の生きがいもなくなったという言葉を聞くほど憂鬱になることはありません。これは精神的にも肉体的にも終わりを告げたと同じことです。日一日と経つごとにあなたの知識も経験も豊かになっているはずなのですから、終わりが来ると考えるのは間違いです。年を取るということは生命の根源である宇宙意識に近づいているということだと考えるべきです。定年や引退は新たな可能性をあなたに与えようとしているチャンスなのだと考えるべきです。死と無は同じではありません。生命は絶えることなく永遠なのです。このことをしっかり認識してください。引退とは進級すること。私の家の近所に住んでいる方なのですが、最近定年を迎えた人がいます。彼は私に定年についてこう語ってくれました。私は自分の退職を学校でいう進級だと考えています。1年生が2年生、高校から大学へと進んでいくのと同じことだと考えているんですよ。さらに彼はこう続けました。私はもう生計を立てることに一生懸命になる必要はないのだということに気づきました。定年になった今、義務感に縛られることなく自分の好きなことをしながら生きていけるのだとワクワクしています。そして今彼はアマチュア写真家として名を挙げました。定年とか引退は次の目標へのステップアップ地点です。彼のようにいつまでも成長し続けてください。あなたに終わりはないのですから。差別をなくすためには自己意識が大切。カリフォルニア州の選挙では有権者の比率でいうと高齢者が随分増えたことがマスコミにより明らかにされています。私はいずれ政府が男女や年齢による差別待遇を一切禁じるだろうと信じています。求人広告にも年齢制限を記し、その年齢を超えているから雇えないなどと理由にならない理由をつけて拒絶するのは実に愚劣です。しかし高齢の方が年齢に対して諦めを持っていることも事実です。多くの高齢者は謙遜し若い人へ全てを譲り、自分は面白くもない楽しくもない世界へ逃げていく傾向にあります。知識と経験という素晴らしい財産を持っているのに、その財産を増やすことなく諦める人がほとんどです。人間の体というのは確かに年を取れば衰えてきます。しかし精神面では潜在意識の力が一層活発に活動してくるのも事実です。心は老いることはないのです。あなたは一日毎分毎秒無限なる生命へと近づいているんだと悟ってください。若返る方法。あなたが青春を取り戻したい、若返りたいと本気で考えるなら、あなたの中の無限なる力を感じることです。それは奇跡を生み、すべてを癒し、 自己革新する力であることを悟ることです。そして信じることです。あなたがそれを強く信じれば、その力があなたの内から込み上げてくるでしょう。その込み上げてくる感じを体と心でしっかりと味わうことです。それはあなたが若かった時に味わったものと同じものだと気がつくでしょう。そして再び情熱と歓喜がみなぎってくることでしょう。そのドキドキしたりワクワクしたりする気持ちは、あなたが考えるポジティブなことをすべて可能にしてくれます。そしてそのドキドキしたりワクワクしたりする感じが、あなたの若返った証拠でもあるのです。年を取ったと口にしてはいけない。私は年だと口にするのを今からやめることです。会社の規定やマスコミによる統計や晩年という言葉を頭に描いたり気にしたりすることも直ちにやめてください。あなたがそんな言葉を意識すると、それらの暗示にかかってしまいます。生命を肯定しなさい。生命は永遠です。自分を肯定しなさい。あなたも永遠です。成功と希望と幸福という正しいビジョンをこれからも持ち続けてください。偉大なわけ。元アメリカ大統領のハーバード・フーバー氏に数年前インタビューしたことがありました。彼はとうに80歳を超えていましたが、彼の頭の回転の速さや聡明さには大変な感銘を受けました。しかも愛想がよく、親切でユーモアのセンスもあり、とても物分かりの良い人でした。彼は大不況の時に非難や罵倒を随分浴びせられましたが、憎悪や立腹や悪意を抱くことなく試練を乗り切ってきたことは、80歳を超えた彼を見ればよくわかります。彼は憎悪などよりむしろ平静さと平和、そして愛をその中に見出したのです。だからこそ今の彼は素晴らしく偉大で輝かしい存在なのでしょう。遅すぎることはない。私の父は65歳からフランス語を学び始めました。しかも70歳でその権威となったのです。また姉は99歳で亡くなるまで上級学校で教師をしていました。姉の筆跡と推理力などは20歳の時より99歳の時の方がはるかに優れていました。もちろん頭の回転が鈍くなったなど周りは全く感じることもありませんでした。世間でいう99歳というイメージを全く覆していたのです。そして私も60歳を超えてからスコットランドの高地などに残っているケルト語を学び出し、今ではその語学の教師をやっています。年だから何かを始めるのに遅いという考えは全くデタラメです。まして身につかないということもです。興味を持つことは大変良いことで、興味はあなたの知識につながります。大器晩成、ご存知でしたか？世の著名な人物たちにとって何歳くらいが最盛期だったか。例えば哲学者ソクラテスは80歳で初めて楽器の演奏を試みました。ミケランジェロが最も偉大と言われる絵を描いたのも80歳の頃です。文豪ゲーテがファーストを書き上げたのも、ランケが世界史を書き出したのも80歳の頃です。しかも世界史が完成したのは92歳の時だったのです。科学者ニュートンは85歳でも現役で研究を続けていましたし、マッカーサー将軍、アイゼンハワー将軍なども高齢で世界に貢献していました。私の講演にも90歳を超えた人は数人います。そして彼らは皆口を揃えてこう言います。20歳の頃よりも今の方がずっと心身ともに調子が良いと。あなたが引退したら、きっと生命の法則や潜在意識、いわゆる精神世界に興味を持ち出すことでしょう。そしたらまずあなたがやりたいことをやってください。面白いほどあなたはそれらをこなしていくことができます。新しい目的と新しい考えを持って研究し続けるのです。不可能がこの世にないことを知り、あなたの無限の力とあなたの永遠の生命について知るでしょう。すべては良いことのためにあり、あなたの幸福につながることを知るでしょう。真理を受け入れる。何度も言いますが、老年とは 無限に近づいていくことです。生命は永遠であり、疲れることなく果てしない宇宙の一部であると知りなさい。死や老齢を恐れる必要はありません。あなたは肉体を持ち、現世を生きるために都合がいいようにたくさんのことを忘れています。しかしあなたの大いなる自己は全知全能です。あなたが肉体を離れるとき、あなたは大いなる自己のもとに帰っていきます。すると全ての真理を知るでしょう。ですが肉体を持った今でもあなたが大いなる自己の力に目覚め真理を受け入れるなら、今すぐに様々な奇跡を起こすことができます。なぜ人々はその喜ぶべき大いなる力を受け入れようとしないのでしょうか。受け入れることは全てを可能にするというのに。ですからあなたはあなたのために真理を受け入れなさい。あなたの人生は今から変わります。セッション20のまとめ。第一に、あなたの肉体そのものは衰退しても、潜在意識の働きは決して衰えることはありません。第二に、年を取るごとに恐怖を感じるのは、あなたを実際の年齢より老けさせる原因となります。年に対してノイローゼになるのはやめましょう。第三に、年齢とは単なる年月の過ぎ去った数ではなく、人の心の知識と経験の数を意味します。第四に、大器晩成という言葉の意味を吟味し理解してください。何も若いから成功するとは限らないのです。第五に、年を重ねることに喜びを感じなさい。それは一歩ずつ完全体へ近づいていることなのですから。第六に、宇宙は無限です。私たちの理解できる範囲をはるかに超えた神秘と可能性がそこにあります。それは永遠の力を持ち不滅です。そして私たち自身も同じ永遠の力を持っています。なぜなら私たちの生命は宇宙意識の一部だからです。第七に、私たちは肉体組織や内臓などを目で見、またそれらが動いているところも見ることができます。そしてそこに生命を感じるでしょう。しかし私たちの心から生まれてくる思考を感じることはできても、見ることはできません。あなたが心を傷つけられた時、刃物で刺されたような痛みを胸に感じるでしょう。嬉しい時、体の側からワクワクするエネルギーを感じるでしょう。眠っている時、夢を見たり、いろんなことをイメージしたりします。それは精神です。しかし、私たちはその精神のどれも何一つ目で見ることができません。なのに、私たちは精神の存在を知っています。これが生きているということなのです。第八に、年とともにあなたの体が衰えていくのは、自然があなたの精神は不滅であることを知らせるためにそうしているのです。あなたは無限なる生命へと近づいていっていることを忘れないでください。第九に、あなたが年齢を数え出したとき、まず考えてください。何のために年齢を数えているのかを。信念や確信は衰えるものではないことを知った上でそうしているのでしょうか。第十に、あなたの年齢はあなた自身が決めているのです。あなたの柔軟な思考や健康な体は全てあなたの思った通りのものです。あなたがいかに強く自分の中の若さを感じているかが表面に現れてくるものです。常に新しいものを受け入れ、柔軟であり続けることです。第11に、年齢は知識と経験という財産です。この財産だけは一朝一夕で手に入れることはできません。あなたは白髪を恥じることはありません。あなた自身が財産なのだと悟ってください。第12に、 食事療法や運動が若さを保つ秘訣とは限りません。その時のあなたの考え方が問題です。第13に、老齢を恐れることはあなたを老化へと導く道です。厄介者、そんな言葉があなたを支配し不安になってきたなら、あなたは暗示にかかっています。直ちに取り除くことです。老いることは厄介者になることでもありません。素敵に年を重ねることは若者へ希望と夢を与えるものです。第14に、青春時代を思い出してください。いつも新しいものに刺激を感じ、夢と希望に満ち、自分の楽しいことをイメージしては胸を躍らせていたはずです。怒りっぽく気難しやで意地悪ならあなたに青春はありません。ワクワクする気持ちを常に持ち続けているなら、あなたはいつでも青春時代を生きていることになります。第15に、あなたは一歩一歩無限の生命に近づいています。だからこそ前向きでいなくてはなりません。第16に、定年や引退は進級という次の段階へのステップアップです。今まで本当にやりたかったことを義務感に縛られることなくやれるのです。新しい目的に向かってください。第17に、年を取ったことを謙遜したり引け目に思う必要はありません。あなたは若い人たちに夢を与える良き先輩で良き理解者であることを忘れないでください。第18に、愛と喜び、平和と笑いはあなたを若返らせる秘訣です。若い人の手本となるような人生を生きてください。第19に、偉人と呼ばれる多くの人が80歳を過ぎた高齢となって最高の仕事をしています。社会の決めた年齢制限などにこだわることはありません。あなたがあなたらしく考えるままに思ったように生きることが大切なのです。決して夢や希望を捨てるようなことはしないでください。遅すぎることなどないのですから。第22、普遍であるもの、それは愛と喜びと平和、善良さなどです。しかもこれらは年を経るごとに深くなるものです。第21に、あなたは永遠です。あなたは宇宙と一体です。可能性と無限の力を持ったまさに神の子です。自分を信じてください。信じるという実に簡単なことがあなたの内なる力を引き出します。